それでは続きまして聖書ヨハネによる福音書12章の24節から26節まで。ヨハネによる福音書12章の24節からお読みします。誠に誠にあなた方に言います、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かに実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至ります。私に仕えるというのならその人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいることになります。私に仕えるなら父はその人を重んじてくださいます。それでは一粒の麦と題して西本牧師からお祈りのメッセージをよろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、この2023年も早10月を迎えました。どうぞまた自然界においても豊かな実り収穫の時であります。どうぞ私たちの魂心の中にも神様が恵みを注いでくださり、そしてまた神様の栄光、そしてまた神の御国のその幸いに私たちは生きるものとしてくださるようによろしくお願いします。どうぞまたそのためにも私たちの信じる信仰を励ましてくださり、また神様がご自身の力を持って私たちを助けお導きくださるようにお願いします。どうぞ神様が御言葉を持って私たちを養いお導きください。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はヨハネの福音書の12章24節から26節を読んでいただきました。一粒の麦ということですけれども、この話をイエス様がされた状況はどんな時であるかというと、十字架にかけられる前であったということです。そして季節的に言えば、まあ、おそらく春頃であろうと思われます。杉越の祭りというのがだいたい春に行われます。その杉越の祭りっていうのは、もともとユダヤ人がエジプトで奴隷としてそこで生活をしていた、まあ、レンガを焼いて苦しい生活をしていたわけですけれども、そこからもう神様救ってください、助けてください、祈って神様はこのモーセを与えられ、エジプトを脱出させられる。しかしなかなかエジプトの王パロは言うことを聞かなかったわけです。最後にはなんと神様は、それだったらエジプトで生まれたもうウイゴ、もう一番最初に生まれたものをもう王様の子供から奴隷家畜に至るまでもう滅ぼす言われたんですけれども、エジプトの王パロは言うことを聞かなかった。そしてその災いが望んで、もうエジプト全土に悲鳴が上がった。しかしイスラエルの人たちの家にはその災いは通り過ぎていった。そこからそのことを記念する、神様が救い出してくださった杉越のお祭りをするということになったわけです。まあ、今もそれはイスラエルでも行われていますし、ユダヤ人はそれぞれの地でそのことをお祝いしています。まあ、そういう時期にあたって、まあ、イエス様は十字架にかけられる、そしてこの入場されるエルサレムに入ってこられるっていうのがこのヨハネの12章に出てくるわけです。一つは、まあ、予言の成就、誠の王がロバの子に乗って来るということが一つの現れでしたけれども、しかしもっと大切なことが実は読みませんでしたけれども、12章の17節、18節に出てくるわけです。それは、ラザロが生き返ったということです。死んで4日間経っていた。もう生き返るはずはないわけです。しかしそのラザロが死の中から生き返った。驚くべきことです。 そしてそのラザロを生き返らせたイエス・キリストがこのエルサレムに入ってくる。当然みんなはもう見たいなと思って、また癒してほしいとか、ひょっとしたら生き返らせてほしい、そういう思いを持ってたくさん集まってきたんではないかと思います。もう中にはギリシャ人まで、異邦人まで、もうイエスに会いに来たい、もうそれは驚くべきことです。もう今までそんなことはなかった。死んだ者が生き返る、おそらく今の時代でも信じがたい出来事であると思います。でも死んだ者が生き返るっていうのは、家族にとってはもうこれほど嬉しいことは他にはないと思うわけです。しかしこの尋ね求めてくる人たちにイエス様は一つ麦の話をされたということです。で、この一粒の麦、一体どういう意味があるのかということなんですけれども、一つのことは、この麦には目的がある。たった一粒かもしれません、しかし目的があるわけです。それは24節のところに、豊かな実を結びます。たった一粒の麦から豊かな実が結ばれていく。一粒で終わらない、どんどんどんどん増え広がっていくということであるわけです。イエス様は何を言いたかったのか。それは種に命があるということです。命がなければですね、その種が根を出し、また芽が出てきて成長するということはないわけです。死んでいたらダメです。その種には命があって、そしてそれが豊かに実を結ぶ、いっぱい実をならせる、そのことをイエス様は言われたわけです。まあ、私たちは肉体を持ってこの世に生まれてきました。多分肉体のない人は一人もないと思います。まあ、なかったらそれはもう幽霊みたいなものになってしまうんですけれども、まあ、私たちは体を持って生まれた。しかし私たちのこの体の命っていうのは、やがて尽きる時があるわけです。じゃあ自分は死んでしまったらそれで一切が終わりなのか、この世が全てなのか。この世が全てだったら、これほど虚しいものは多分私はないと思います。素晴らしいことをやってもですね、もう100年ほど経ったら自分はいなくなってしまう。いいことも悪いことも全部終わってしまう。それだったら何のために自分は生まれてきたんだろうか、自分は何のために存在してるんだろうか。まあ、例えば体にですね、障害を持って生まれた、そしたらその人はもう生まれながらにして自分なんて生まれてこなかった方が良かったかもしれない、そう思うかもしれません。自分の人生が自分の肉体、この世で全てだったらですね、私はもう本当に虚しいものだと思います。でもイエス・キリストはラザロをよみがえらせ、そしてこの一粒の麦の話をされた。そしてその麦はただ一粒で終わらない、豊かに実を結ぶ、はっきりとそう約束をされたわけなんです。ですからその一粒の麦というのは、究極的に言えば私たち一人一人なんだ。私がその一粒の麦であり、そして豊かに実を結ぶものに神様は変えてくださる。じゃあどうすればですね、私たちは豊かに実を結ぶことができるんだろうか。 24節を見ますと、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。イエス様はそう言われました。私は小学生の時に朝顔の実験というのを理科でやったことがあります。先生から種もらいました。朝顔の種、机にしまっておいたわけです。全然芽が出ないんですね。そんなことをいつまでやってても芽は出ないって先生に怒られたんですけれど、じゃあどうしたのか、植木鉢、土のところにですね、その種を入れた、水をやった。そしたらなんと不思議にもしばらくして芽が出てきたわけなんです。机の中に入れていた種はですね、芽が出ない。ところが土の中に入れて水をやったら芽が出てくる。まあ、小学校3年生でしたけれども、不思議だなってですね思ったわけなんです。種でもやり方が違うと全然違うものになる。まあやがてはもうどんどん伸びていって、きれいな朝顔が咲いたということがあったわけですけれども、地に落ちて死ななければ一粒のままです。死ななければいけない、しかも地に落ちて、もう地面の中に埋め込まれる。まあ、種の目的、先ほど言いましたように豊かな実を結ぶっていうことです。だから種見てですね、この種はきれいだとかですね、いい形してるって、お役所さんはそんなことで種選ぶのかと、多分そうじゃないと思います。この種はいい実を実らせるのかどうか、多分それを見極めていくんではないかな。だから見かけなんか実はどうでもいいわけなんです。問題は豊かに実を結ぶのか否か。ですから私たちの人生も、自分の外見がいいとかですね、立派だ、そうではなくて、どれほど充実して豊かに実が実っていくのか、そこが問題だと思います。まあ、ガラテヤ書の5章の22節23節には、御霊の実、愛、喜び、平安、寛容、忠実、善意、柔和、自制、そういう実がですね実るんだ、聖書にあるんです。ですから自分の心が豊かになっていく、もう心の中にですね神様の実が実らされて喜ぶ、それが豊かに実を結ぶ、そのことのために神様は私たちに命を与えてくださる。それは生まれ持って与えられた肉体の命ではないわけです。信仰によって新しく生きる、その命を神様は私たちに与えてくださり、あなたの生涯が豊かに実を結ぶように神様は願っておられるということです。そして地に落ちて死ななければ、豊かに実を結ぶために条件がある。死ななければならない。24節の終わりにも、死ぬなら豊かな実を結びます。なんで死んでですね実を結ぶことができるんだろうか。死んだらそれでは終わりじゃないか。 実はこれは肉体の死のことを言ってるのではないっていうことなんです。むしろそれは私たちの心、自分自身の考え、自分の思い、言うなれば自分の内面のことをですね、イエス様は言われた。もっと別の言葉で言うと、それは自分の自我です。私たちは自我に生きてます。もうそれはどうしようもできません。子供でも自我持ってるんです。もうおもちゃでもですね、自分のおもちゃをお友達に貸してあげるっていうのはなかなかできない。3歳4歳の子供、もうおもちゃ持ってくるわけです。でもこれは僕のもの、貸してあげようって言ってですね、遊ばせてくれるっていう子供なんてあんまり見たことないです。もうちょっとでも触ったら僕のって言ってですね、もう取り上げてしまう。それが私たちの自我ではないか。種もですね、硬い殻の中にあるわけなんです。その殻がなかなか破られない。もちろんそれを無理して破ってしまったら、もう種は死んでしまうんです。しかしその種が地面にまかれると芽が出てくる。まあ、私は秋の麦まきをですね、見たことがあります。まあ、秋晩秋に麦をですね、お百姓さんがまいて、でしばらくしたら、まあ、朝早くですけれども、その畑を踏んでおられたんですね。全然理解できませんでした。せっかく植えたのに。そしたら麦踏みをしないといけない。で麦踏みをしたらですね、麦がもうよく成長して実を実らせることができる。私は全然理解できなかったわけです。でも春になったらもういっぱい穂が出てですね、麦がたくさん出てましたけれども、面白いことってあるんだなって思いました。イエス・キリストはまさに一粒の麦となられた。すべての栄光を捨て去って、もうこの地上に来られたわけです。まあ麦踏みではないですけれども、この世に下って来られて、あらゆる苦しみをですね、受けられた。なんでわざわざあのナザレの大工の息子に生まれなければならなかったんだろうか。どうしてエルサレムのですね、立派な王様の宮殿の中に生まれなかったんだろうか。そしてついには人々からあざけられ、罵れられ、苦しめられて、鞭打たれ、十字架で死なれた。多分これほど惨めな生涯は私は他にはないと思います。自分は惨めだっていう人はですね、もういっぱいいますけれども、でもこのキリストほど惨めな生涯を歩まれた方は他にはない。十字架につけられた時にもあざけられて、罵られて、お前が本当にキリストだったら自分からこの十字架から降りてみろってですね、できないだろう、あざけられていたわけです。でもその十字架でイエス・キリストが言われたのは、父よ彼らをお許しください。そんな苦しみの中で自分の悪口言われてですね、相手のことを思いやるというようなことなんて、多分私たちは絶対それはないと思います。しかしイエス・キリストは罵られても罵り返さず、 脅かされても苦しむことをさせず、私たちの一切の罪が実はあのキリストの十字架で許される。私たちの罪を許すためにキリストはこの世に来てくださって、その十字架によって私たちの罪は許されるということです。そして今もその十字架には力があります。まあ私でも腹が立つこともあるし、イライラすることもある。でも心の中でその十字架のキリストの姿を見るならばですね、私の心から不思議にはもう文句は出てこないんです。お前は私の十字架によって全ての罪が許されたんじゃないか、そう言われたらそうです。自分が我慢して立派な人間になって罪を克服したんではありません。イエス様が十字架で全部罪を許してくださった、信じます。そう言うとですね、不思議に心は落ち着くわけです。本当に不思議なんですけれども、もうそこから喜びが出てくる。自分の罪を許すのはこのキリスト以外にはおられない。キリストには罪を許す力がある。そしてそれだけではないわけです。イエス・キリストには十字架の力、癒しの力があるということです。時々教会に来られる方があります。お祈りしてくださいってですね。で、何をお祈りして欲しいんですか。もう今日は頭が痛いから、頭が痛くなるのが癒されるように祈ってください。ある時は腰が痛いですから、腰の痛みを取れるようにお祈りしてください。まあ私はたまには病院行ったらどうですかって言いたくなるんですけれども、まあいや保険証がないんですっていう事情の方もいらっしゃるわけです。ですから私は祈ります。もう祈りはただです。お金はいりません。私も癒されたというその実績はあるわけです。だから私はもうそのように言ってこられたらお祈りをするわけです。なぜ祈るのか、それはイザヤ書の53章の5節にその約束があるわけです。その打たれた傷によって我らは癒されたのである。イエス・キリストの十字架、その癒す打ち傷によって我らは癒される。体の痛みも心の苦しみも悩みもすべてキリストの打たれた傷、その十字架によって我らは癒される。癒されないものは一つもない。もう感謝のことにですね、ああ私は癒されました、痛みが取り除かれました、もう悲しみも癒されたんです、苦しみから解放されました、まあ私はそれを聞くのが一番の大きな喜びであり楽しみです。もうそれはお金で買うことはできない。本当に神様は聞いてくださりですね、癒してくださり、そしてご自身の栄光を表してくださる。だからあの十字架の始まる一週間の最初に人々がホサナホサナとやってきた。ただそれは予言が成就したっていうだけの言葉の問題ではなくて、死んだラザロが4日も経って臭くなっていたのに生き返った。それが事実であったっていうことです。だからエルサレム中の人たちがみんなこぞってそのキリストをもう一目でも見たい。ギリシャ人までもやってくる。しかし大事なのは一粒の麦だとイエス様は言われたわけです。そして自らが一粒の麦となられた。 イエス様は十字架で死んでくださった、先駆けとなってくださったということです。まあ、コリントの手紙には初歩となられた、復活の初歩っては出てるんです。でも私は十字架を担って一番最初に先頭に立っていかれたのは私はイエス様だと、そのように信じてます。そして私たちはそのイエス様に実は従っていく、そのことは26節のところに私に仕えるっていう言葉が出てくるわけです。私とは誰か、イエス・キリストです。仕える、イエス様に従っていく、その人は私についてきなさい、それがイエス様の招きの言葉なんです。だからクリスチャンって何なんだろうか、私についてきなさい、キリストについていくものがクリスチャンだ、私はそうだと思います。そして私がいるところに私に仕えるものもいるということになります。私がいるところに仕えるものもいる、私はその信仰があの創世記の初めから黙示録に至るまで全部聖書を貫いてですね、私は語られている神の真実だとそう思ってます。もう神様がおられなかったら始まらないし終わらないし完成しない、そしてそれは私たちの人生に神様は新しい命の創造の御業をなされる、本当に種が破れてですね、そこから芽が出てもう根が出て成長していくっていうのはもう本当に不思議、そしてそれは私たちの信仰に当てはまるものである、新しい命が与えられてもうその命の芽が出根が出て成長していく、豊かになる、神様はその豊かさを私たちに与えてくださる、そしてそれは死ななければいけない、殻が破られないといけない、普通の種でもあの硬い殻がですね自然と内側から破られて割れていかなければ成長しないです。私たちが自分の力でその種ちぎってですねやったらもう種は死んでしまうわけです。神様は私たちに命の力を与えられて、そしてその殻はですね内側から破られていく、私たちには硬い殻がある、自我っていう殻があるわけです。自分というものをですね守る、生まれつきのものがあるんです。なかなかそれを破ることはできない、死んだら豊かな実を結びますって言われてもですね、本当なんだろうか、本当に豊かになれるんだろうか、イエス様を信じたら救われますよ、本当にそんなことで救われるんだろうか、もう私も信じる以前は散々それを疑問に思ってたわけです。でもそれをやっぱり証しする人がいたわけです。自分はイエス様を信じて変わった、かつてはもう家族に暴力振るっていた、でもイエス様を信じた時に自分の心に本当にそれが罪だっていうのが分かった、そしてそれをやめさせてくださったのは十字架にかかったイエス様だった、自分はなんと罪深いことをしていたのか、それが分かり神様の前に悔い改めて、そして家族にもお詫びをした、そして一緒にイエス様を信じる家族がもう4人ほど出てこられてですね、私はもう本当にびっくりしました。イエス様を信じたら家族は一緒に愛し合うものに変えられるんだと、どれほどこれは素晴らしいことなんだろうか、本当に信じたら救われる、まあ私は強く印象に残ったわけですけれども、 その固い殻をも神様は打ち砕いてくださることができるわけです。パウロは誰でもキリストに会うならその人は新しく作られたものであるってですね、古いものは過ぎ去って全てが新しくなる、彼はそう言ったわけです。そして彼の十字架信仰っていうのは何か、それはキリストだけが十字架で死ぬっていうのではない、彼ははっきりとそのことを明かしています。それはガラテヤ書の2章の20節に、私はキリストともに十字架につけられた、もはや生きているのは私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのである。ですから彼の固くなな自我、その私がキリストともに十字架につけられた、彼はそう信じたんです。彼にはパリサイ人、律法学者、プライドもあり実績もあった。でもそれが神様の前に出たら一体何になるのか、そして自分がしてきたことは弱い者いじめだった、ナザレのイエスを信じているっていうだけで苦しめ迫害し鞭で打ち牢屋に入れる、それが愛の行いなのか、神様に喜ばれることなのか、彼ははっきりそのことを示されたと思います。もう自分でどうすることもできない、彼はその固くなな自我、その自分自身が私はキリストともに十字架につけられた、もうもはや生きているのは私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのである、一切をキリストに委ねる、あの死の中へよみがえられたキリストが私の心のうちに生きておられる、今私はその御子を信じる信仰によって生きているのである、とはっきりそう言ったわけです。願わくば私たちもその信仰に預かりたい、とそしてそのことは26節の終わりを見ると、私に仕えるなら父はその人を重んじてくださいます、イエス・キリストに仕えるなら父はその人を重んじてくださる、イエス様が洗礼を受けられた時に天から声があって、これは私の愛する子、これに聞け、父なる神様は言われたわけです。イエス様は誰よりも父なる神様に愛されていた、でもその父なる神様はその人を重んじてくださる、愛してくださる、キリストを愛されたように私をも父なる神様は愛してくださり用いてくださるんだ、イエス様はそのことを十字架にかけられる前にみんながホサナホサナって言ってですね、ラザロは生き返った、表面的なことしか見えなかった、でもイエス様は大事なのは一粒の麦が地に落ちて死ぬならば豊かに実を結ぶ、そのことを言われてそのことを実証された。私たちはどうでしょうか、いつまでも自分の殻に閉じこもって自分だけが生きたい、それは一粒のままでしかないってことです。しかし全てを神様に委ねて、そしてまたキリストに仕えるならばその人は豊かに実を結ぶ、主なる神様が豊かに実を結ぶものに私たちを作り変えてくださる、種から芽が出るっていうのは本当に奇跡的なものだと私は思います。殻が内側から破られて新しい命に生きる、しかし神様はそのように私たちを変えてくださり 豊かに実を結ばさせてください。その約束は15章のところでもですね、私は誠のブドウの木、あなた方はその枝である、父は農夫であると言ってくださっておられますけれども、私たちも神様によって豊かに実を結ばさせていただける、そういうものとさせていただきたいと思います。お祈りいたします。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。天の父なる神様、私たちはこの世に生まれました。しかし神様が願っておられるのは、ただ一粒で終わってしまうような生涯ではなくて、豊かに実を結ぶ、そして永遠の命に至る、そのことを願っておられます。どうぞまた私たちもイエス・キリストによってその命が与えられ、またパウロが告白したように、私はキリストと共に十字架につけられた、もはや生きているのは私ではない、キリストが私のうちに生きておられる、どうぞこの同じ信仰を持って、今もキリストは生きておられる、私の心の中に生きておられる、どうぞ復活の主、十字架につき私たちの罪を許し、贖い、また清め、癒してくださる、その十字架の豊かな恵みに預かり、そしてまた死の中からよみがえられた栄光の主を何よりも自分の心の中に愛するものとしてくださるようにお願いします。どうぞクリストとの復活の力と、またその喜びを私たちのうちに満ちあふれさせてくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。